飛び立て放送局。はい、穂積明之です。
はい、どうも、再生福島ピリピリです。寒くなってきましたね。
はい、突然なんですけども、
はい、
2月に僕広島に行くことになりました。はい、
引っ越すの？
いや、引っ越するわけじゃないです。いや、1日だけですけど、まあ、もしかしたらもうちょっと滞在するかもしれないけど、また即売会で広島に行くことになりまして。
前大阪とか行ったんだっけ？
9月に大阪行って、10月に名古屋行きました。
名古屋はまだパッと行けるかなって感じだけど、大阪の時についに広島か。
そうなんですよ。2月に広島行って、1月にも京都行くんですよ。
京都？
はい、1月に京都行って、2月に広島ですね。
なんか人生充実してるね、穂積さん。
いや、だからね、もしかしたら子供は1ヶ月に1回なんか地方遠征になるかもしれないんですけども、いや、即売会またちょっとね、まあ意外と地方でもそこそこ好評いただいてるので、まあちょっと売りに行こうかなということで、まあちょっと広島はさ、ちょっと一番なんだろう、まあ大阪とかね、名古屋とか比較的行きやすかったけども、まあちょっと広島はね、なかなかほら、また大阪より先行っちゃうからね、ちょっと緊張はするんだけど、まあ、ちょっとやってみようかなと思って広島に行くことにしました。
いや、でもすごいね、同人誌ってさ、売れね売れねっていう話、本当にね、いろいろブログとかでも見るし、同人誌はまあ黒字にできなくて何本みたいな感じでしか僕の中ではなかったから、身近でこんな同人誌をバンバン売れてる人が見ると、世の同人誌を作ってる人たちの苦境は何なんだろうって、
果てな。でも別に俺ってめちゃくちゃ売れてるわけじゃないので、言ってしまうとあれですよ。だから売上、同人誌売りに行くついでに取材も行ってるんですよ、実を言うと。だから大阪行った時も取材したし、名古屋行った時も取材したしみたいな、取材旅行のついでに売りに行くみたいなイメージですよ。まあやっぱり交通費がかかっちゃうので、まあそれを補填する意味でも、まあ同人誌即売会を間に挟むみたいなことをね、したりするんですよ。だからいつかはまあ広島にも行かなきゃいけないかなと思っていたところもあったから、まあね、ちょうど即売会があるタイミングで、まあ、2、3日、まあ、もうちょっといるかな、4日ぐらい滞在しようかなと思っているところはあるんですよ。
うん、
でね、それがね、まあ、もう先言ってしまうと、2月の23日に、まあ、文学フリマというね、文学フリマ広島っていうところでやるんですけども、
うん
うん、でこれがね、なかなかね、結構、僕的には結構この広島行きってね、まあ、もうあと3ヶ月ぐらい後ぐらいの話ですけども、結構大変そうだなっていうのがね、あるんですよ。
お、
僕実は言うと広島って初めて行くんですよ。
あ、修学旅行とかで行かなかった？
行ったことないんですよ。
へ
え。まあ実はだからね、僕のおじいさん、父方の祖父は広島で終戦を終えている人なんですけども、僕自身は行ったことがないんですよ。
へ
え。うん。初広島なんですよ。
おじいさん、終戦を広島で迎え
て。広島で、はい、終えてる人なんですけども。
人生。
だからまあ、そこで言うと、まあ、僕の親父も広島に行ったことがないって言ってるから、まあ、その祖父以来のね、うん、僕、なんていうか、ね、来訪になるみたいな形なんですけども。
うん。
そうですね。だから、で、まあ、なかなかと広島に行く機会もほぼないので、行ってしまうと、ほら、遠いし。ちょっといろいろね、広島行ってるついでに、なんかいろいろね、まあ、猟奇事件のその取材の他にもいろいろやりたいことはあるんですよ。
お、例えば。
広島県の、三好市ってあるんですよ。
うん。
三好に、物解きミュージアムっていうね、妖怪の博物館があるんですよ。これ湯本浩一先生っていう、まあ、妖怪学の方では結構有名な先生なんですけども、その方が作ったミュージアムが実はね、三好市に、去年の4月にできたんですよ。
できたばっかりなんだ。
できたばっかり。うん。だからこれはね、だから、その湯本浩一先生っていうのは昔の文献から、まあ、その妖怪の資料をたくさん引っ張ってきて、僕その中妖怪のミイラとかもたくさん所有している人なんですよ。
本当に
妖怪ミイラとかもたくさん展示してあって、
うん、
で僕としてはだからあれなんですよ、その、まあ、あの湯本先生が何がすごかったっていうと、あの新聞記事からその妖怪の伝承とかを全部洗い出してるんですよ。いわゆる明治とか大正とかそのあたりの忘れ去られてるようなそのものも全部地方しかないから全部調べて妖怪伝承を集めてるその冊子とかあるんですよ。その
大住さんの大先輩的な存在なんですね。
そうだから僕すごい尊敬してる先生なんですよ、湯本浩一先生。その方のミュージアムがその広島県の三次市にあるので、ちょっとそこはね、うん、行ってみたいと思ったんですよ。
大住さん妖怪とかそんなもん全然信じてないと思ってた。
いやでもあのいやまあ妖怪とかではない、まあ、妖怪というかあれですけど、まあ、妖怪は好きなんですけども、だから僕湯本先生の妖怪感は好きなんですよね。非常に、うん、あのだからそれはねちょっと興味があるなと思っていつか行ってみたいなと思ったんですけど、何もその東京から広島はやっぱり距離があるじゃないですか。
いやー結構ありますよ。そうそう、本当に修学旅行とかね、なんかイベントを絡めないといけないっすよね。
そうだからやっぱりね、自分でまあその本を売るために今そのね文学フリマに参加して、まあ、そっちにね三好の方まで行こうかなと思ってはいるんですよ。
てか文学フリマって本当にいろんなとこでやってんだね。
うん、まあそのね、京都、岩手、北海道とか岩あのなんだ郡山とかやってたりしますけど、
うんうん、
でもねちょっとそこでね問題があるのはね、その三好のそのもののけミュージアムどこにあるかっていうと三好市なんですけども、この三好市ってどこにあるかわかります？
いやわかんないよ。三好市っていう名称今初めて聞いたもん。
あの 3で次と書いて三好って読むんですけども、これね広島のど真ん中なんですよ。
ど真ん中か。
これね実は広島のそのなんていうのターミナル、広島市っていうのはあの海沿いなんですよね。
あそうなんだ。
そうだ、すごいね実はその離れてるんですよ。でちょっと調べてみたら分かったんですけど、広島の広島市の駅からその三好の物置ミュージアムまで、バスで1時間半かかるんですって。
わお、
うん、で往復3時間ですよ。いやこれはどうなかなか大変だなと思って。
近くに宿泊施設とかがなかったらなお大変だよ。
うん、でも宿泊施設がないといったところで、でもほら結局そのまた広島に帰ってこなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、
でその三好っていうのはすごくちょっとアクセスがやっぱり良くなくて、ね、やっぱ広島からバスでじゃないといけないんですよ。もしくは電車使うにしても 5,6 時間かかっちゃうんですよ。
うん、
だからそこは新幹線通ってないから、やっぱりその鈍行で行く、鈍行か本当にバスで行くしかないんですよ。だからどちらかというと3時間は必要になっちゃうんですよね、三好に行くのに。
なんか僕が石森章太郎ふるさと記念館を訪ねた時のことを思い出すよ。
でも石森章太郎ふるさと記念館は、まあ、まだマシじゃないですか、言うてもその石巻は。
今どうなのか分かんないけど、当時行きはよいよいだったんだけど、帰り電車がなくなってて、俺タクシー会社の事務所に泊まったんだよ。
ふるさと記念館は石巻市のあれでしたっけ、ちょっと離れてるところなんですっけ。
離れたところですね。
あ、そうか。あの漫画館はだってあれですもんね、駅前ってことじゃないけど。
漫画館はね全然アクセスいいんですけど、うん、ふるさと記念館はね結構アクセス悪いんですよ。
石森章太郎の実家ですよね、あれね。
そうっす。僕はそこにねフラッと無計画に行ったことによってね、ダイヤとかちゃんと調べないで一日中夢中になっていて、さて日も暮れてきたしもうそろそろ帰るべかと思ったら、なんと電車がないという。
おお。仙石線でしたっけ
かな、本当に結構随分前だけど。
あれだっけ、じゃあ結構あれか、石巻の駅から離れてたんだっけ、ふるさと記念館って。
離れてるね。
そうか、バス使って3、40分ぐらいだったりとか。
電車とバスと両方使って。
あ、じゃあ結構大変だな。うん、
今どうなってるのか、交通の便が良くなってるが逆に悪くなったか、なん
とも、まあ、場所なんとも言えない、場所変わんないもんね基本的にはね。うん、
本当になんていうか村のど真ん中みたいな。
ああ、まあふるさと記念館はまあまあ成果だからしょうがないよねそこはね。うん、だからまあそこで言うと、まあだからそのね三好のね物置ミュージアムをね、1時間半かっていうところで、まあそうだけど、まあなかなか行く機会もないからしょうがねえなと思って行くことにしてるんですけども。
うん、
でも実はね、そこでちょっと僕、しくじたる思いがあるっていうのは、あれなんですよね、その広島の真ん中まで行くと、実はもう半分行くと、 米子の方に行くんですよ、鳥取県の。
あ、そんなとこなの？真ん中なのに。
真ん中なんですよ。いわゆる米子と広島の真ん中ぐらいなんですよ、三好って。で、そうなってくると、これ妖怪好きとしてはね、境目のと行きたくなっちゃうんですよ。
そうなの？
調べてみれば分かると思うけど、あの三好を調べると、ちょうどその米子と広島のど真ん中なんですよ。で、境港から米子っていうのは30分ぐらいで行けるので、あ、もうこれはだから、もうちょっともしかしたらあれかな、その湯本浩一先生のミュージアムを見た後は、もうこれ、水木しげる記念館行かない、行きたいパターンだなみたいなこともちょっと思いつつあるんですよ。
米子そんな近いか？
まあ、でもちょうど半分ぐらいじゃないですか、でも。
どうなの？米子へのアクセスってどうなんだ、これ。
でもこれね、実はちょっと、これもね、調べてみて分かったんですけども、あの、三好から米子って行けないんだね、これね。
全然ルートが見つからないよ、地図見て。
これね、実は一見ね、岡山通んないといけないみたいですよ。
なんじゃそりゃ。
だいわゆるその、ちょうど半分まで来てるのに、また広島にはどちらにしろ帰んなきゃいけないルートなんですよ、これ。三好って本当にだからそういう面で言うと、なかなかね、その三好に行く以外の理由がないんですよね、マジでね。
うん。
米子ミュージアム行ってそのまま帰っちゃうみたいな感じで。だから一回だからその、境港行くとしたら、その広島を朝方出て、その物のけミュージアム三好行って、それで帰ってきて、また広島に、また帰ってこないといけないんですよ。それから岡山県に向かって、新幹線に乗って米子に向かわないといけないっていう。
独占。
ちょっとめんどくさいんですよ。だからそうなんですよ。だからね、せっかくその妖怪施設があるんだから、ちょっとね、その、頑張ってなんとか、その三好から米子ぐらいまでちょっと繋いでほしいんですよね。僕が行くその3ヶ月の間に、そうした方が絶対あのお客さん来ると思うんですよ、相乗効果で。
ああ、そう、妖怪がね、好きで好きでたまらないというふうになればね。
ねえ、まあ、特に今僕妖怪っていうかその鬼太郎に関してはずっとね、芸人の鬼太郎に関しては1週間で毎回その感想やってるから、まあ放送中に1回行きたいという気持ちもあるから、ようやくだからその文学今の広島があるから、比較的近くに行けるなっていうことでね、今画策はしてるわけですよ。でもなんかやっぱ岡山を通んなきゃいけないと思うとね、なかなかな、難しいなっていう。
なんだなぁ、ピータン通信が始まる前で鬼太郎の話をやるかっていう時に、なんか全然乗り気じゃなかった細見さんの反応を見ると、本当にそんなに水木しげる好きなのっていう疑問が僕の中
で。いや、水木しげるは好きなんですよ。水木しげるは大好きですよ。
でもゲゲゲの鬼太郎はちょっとなって
。ゲゲの鬼太郎はまたちょっとね、ね、なんだろう、好きと、まあ嫌いではないんだけども、まあそのカッパの三平とかやっぱ悪魔くんの方がはるかに好きだったりとかね。まあ一番ではないんですよ、やっぱ鬼太郎っていうのは僕の中では。まあだからそれでね、まあ広島行ったついでに、ちょっと、なんだろう、境港行けんのか行けないのかなみたいなところでちょっと今すごく悩んでるんですけど。
うん。
で、あともう一つね、実はまあ広島でもしかしたらちょっとやることが増えるかもしれないんですよ。
というと、また、殺人事件や、怪奇事件。
いや、違います。音楽ライブです。
へ？
あのね、ちょっとこれね、調べてみたらあれだったんですよ。2月の23日、文学フリマ終わった後、ちょうどね、近くにある、広島グリーンなんとかっていう、グリーンパークだったなっていう、なんかそのコンサートホールで、米津玄師のツアーがやってるんですよ。
米津玄師好きだもんね。
米津玄師大好きなんですよ、僕は。昨年のツアーでは僕、運よくそのね、幕張の、その最終回が当たりまして、僕は盛り上がってきたんですけども、
うん。
でも今年はね、僕外れちゃったんですよ。なんですけども、実は二次募集みたいなものが、ついさっきまでちょっと募集したんですよね、11月13日まで。
うん。
で、それでね、なんか俺行ける日ねえかなと思って、もう一回ちょっと調べてみてたら、広島に2月23日ってやったんですよ。あれ、これもしかしたら文学フリマの日じゃねえって思って、やったらちょっとドンピシャで、で、ちょうどその文学フリマが終わるのが、夕方の4時で、で、5時から開演なんですよ。
え、
あ、これいけるなと思って。
間に合うのかそれ。
だからちょっともしかしたら文学フリマの方は早めに撤収するかもしれないけど、
うん、
まあ、そもそも当たるかどうかわかんないんですよ、その米津玄師さんのそのライブも。
何日になったらわかるのそれ。
1週間後ぐらいとか言ってたかな。
あ、結構早くわかるんだね。まあ、それは早くわかるのはありがたいことではあるけど。
うん、そうなんですよ。まあ逆に言うと、例えば外れてもさ、そのねえ、近くで米津玄師や歌ってんのに俺いねえんだみたいなさ、なんかそれも切ないじゃないですか、でもなんか。
ああ、切ないな。ちょっと。
それはそれでまた切ない気持ちはあるんですけども、まあでも当たったらでもほら、ちょっとまあ、あの多分3時半には切り上げちゃうかもしれないんですけども、もしかしたらその文化フリマ、うん、でもその後もうすぐ米津玄師のライブに潜り込めると思ったら、なかなかすごくないですか、でもそれは。すごく理想的じゃないですか。
まあ、ほずみさん的には本当に充実したライフを送れる。
そう。で、その翌日からまたね、三好の方に向かえば、ね、うん、あの自分の本を売って米津玄師のライブを見た後、妖怪ですよ。もうめちゃくちゃですよ。
そういう充実した人生を俺も送りたいぜ。
いや、でも本当はね、うまくいけばそれが当たるわけですけども、いや、でも米津玄師さんのライブが当たるかどうかわからないので、本当に。抽選でなので。で、しかも一回落ちてるからね、しかも。
まあ、一回落ちてるからといって今回も落ちるとは限らない。
まあね、特に、前はだからその埼玉スーパーアリーナをね、お願いしていたからあれだったけど、まあ広島だったらもしかしたらちょっとね、若干チャンスあんのかなと思ってますけども。
うん。でも米津玄師さんって結構そんな幅広く全国網羅してライブされる方だったんだね。
年に一回だけですけどね。うん。
そうなんだ。
でも本当にでも、なんだろう、ライブはでも、なんだ、年に1回だけだけど、やりま、だから結構それはがっつりやりますよ、でも。
ちょっとイメージしてたのと違うな。
いや、すごい面白いですよ、でも、その米津さんのライブ、その、幕張メッセで見ましたけども、その去年ね、去年、あ、今年か、今年の2月に。
うん。
うん、あのすごくやっぱり空間の使い方とかすごいし、でやっぱりそのボカロ P だった時代で8時代のね、あの歌も歌ってくれるし、
8時代？
いや、8っていう名前でやってたんですよ、昔は。
ああ、
うん。だその時もやるし、まあ、そう、僕が聞いた時はなかったけど、マトリョシカとかね、歌ってたらしいから、それちょっと聞きてえなと思ったんだけど。うん、
こういう、なんだろう、インディーズどころの騒ぎではない頃からやってくれるんだね。
そう、うん。だ、だ特に今年はね、すごいいろんなヒット曲もあるから、だからその、ね、馬と鹿もあったし、そのパプリカのね、その米津玄師バージョンも発表されましたし。
うん。
うん、去年はだからその2月の時はね、そのフラミンゴが発売された時のその記念のやつだったから、まあ、フラミンゴ、中心だったんだけども、うん、あの今回はだから多分ね、そのね、馬と鹿のやつと、あと、もしかしたらパプリカ歌ってくれるかどうかみたいなところがね、あのパプリカすごい好きなんですよ、僕は。
なるほど。米津
玄師バージョンの。
全然わかんないです。
あ、マジか。え、でも元のパプリカ知ってるでしょ。
元のパプリカすらもわかんないです。
マジか。ええ。うん、あのオリンピックの公式ソングですからね、あれ一応。ええ、
今年の？今年のじゃないや、今回。
来年の。うん。
来年の。
だから、それね、だからちょっとそれを俺聞けたらもう感激するだろうな、みたいなね。いや、だからね、ちょっとそれはなるべく、なんだろう、うん、うまくいったら本当に広島で米津玄師のライブを見た後みたいなね、うん、ことも一緒に考えてはいるんですけども。まあ、その何かをついでにやるっていうのはね、あのやっぱりそのやっぱ旅の基本なんですよ。
そうなのか、何かをついでにやるっていうのが旅。
まあ僕の中ではそうですよ。何かそのついでにやるみたいなところがあって、この前もほら名古屋行った時は、
うん、
あのまあ取材もちろん全部終わった後ちょっと時間空いたんですよ。あの、うん、その日のなんかその最終日、月曜から木曜の3日間、丸3日間いたんですけども、最終日の木曜日に全部終わったんですよ、予定が。
うん。
まあもうなんか時間余っちゃったなと思って、まあこのまま帰ったら、まあ 新幹線乗ったらだいたい夕方5時ぐらいに着くのかと思って、もそれなんか飽きねえよなと思って、なんか他できねえかなと思って、調べてみたら、近くでガールズ&パンツァーの、最終章の 4DX が近くでやってるってことが分かったんですよ。
うん。
あ、じゃあこれ見に行こうと思って。
おう。
で、見に行きました。
小泉さんは、なんかのついでに、なんだろうな、そのメインイベントのついでになんかサプライズを楽しめる気質なのね。
いや、でもちょっとそれはね、なんだろう、結構気の迷いみたいなところもあって、なんだろうね、まあ、そこもちょっと離れてはいたんですよ。うん、言うても。その名古屋からね、電車で20分ぐらいで赤池っていうところで見に行ったんですけども。
20分、また微妙に離れた距離。
微妙なんですけどね、またね。まあでもその時は僕、新幹線や、その地下鉄のね、フリーキップみたいなの買ってるから、まあ、特にお金はかかんないんですよ、余計に。
なんというか、相変わらず生き方がうまいね。そういうところでも、こういうものもし、宿泊の手配も見事だったもんね。よくそんな見つけるな、みたいな。
あ、だから、3日間滞在して結局ね、宿泊費はね、1万円以下で済んでるんですよ。
これ、すごいよね。
いや、だ安いところ安いんですよ。
どうやって見つけてんのか、本当に気になるところだよね、そういう。
いや、そうですね。だから結構、まあ、良さはカツカツではいたんですけども、まあだからその、なんていうんですかね、まあ、ガールズ&パンツァーのその赤い毛を見たんですけども、
うん。
いや、これもなかなかね、まあ今思うとなんであそこで見たんだろうってちょっと思っちゃうぐらいのあれなんですけども。
映画を地方で見るってメリットは、まあ一つは感じないけれども。
いや、だからね、なんていうのかな、その旅の思い出の瞬間、ガルパンもなんか一緒にね、組み込まれちゃうところが、ちょっと自分的にはね、なんだろう、気持ち悪くはないんだけども、なんか変な気分だなみたいな、しかもだって、ガルパンの、ね、最終章の1、2話っていうのは、4DX 以外ではちゃんとその劇場で見てるからね、2つとも。一回見た映画なんですよ、2つとも言ってしまうと。
でもそれは 4DX ではなく、
そう、4DX じゃなく、4DX はね、そう、やっぱ都内でも限られたところでしかやってないから、まあこういう時じゃないと見に行かねえだろうなということで見に行ったっていうかね。
うん。
だそのなんか、見たことも聞いたこともないようなその場所でね、シネコンで見るガルパンはなんか、新鮮だなと思いましたけども。
あれ、調布とかって 4DX やってないの？
あ、調布やってた。うん。
調布って、小泉さん、そんなアクセス悪かったっ
け？いや、アクセスいいっすよ、めちゃめちゃ
。見れるじゃん、新宿
も。見れるんだけども、でもなんか、家に帰ったら、それでなんか、またね、仕事しなきゃいけないと思って、まあ、このタイミングだったら、今見ちゃった方がいいのかな、みたいな、こんなことを考えて。
そういうもんなんだね。
まあ、見に行きましたけど、だから、その日は、だから、名古屋の取材は、だから、まあ、ガルパンで終わりっていうね。
まあ、それでもありなんじゃないですか。
まあ、それもね、まあ、旅の思い出みたいなもんですよ。だまあ、結構だからそうですね、宿泊に関してもね、最近はちょっと、やっぱ安宿ってね、まあ、僕、比較的でもどこでも寝れるんですよ、僕、ベッドさえあれば別に。布団さえあればどこでも寝れるので、行ってしまうと。
これ、いい体質だね。結構なんか、うわぁ、カビくせぇなーみたいな感じの、なんか畳の和室とかだとかと、もうくしゃみが止まらなくて寝れないとか。
あ、アレルギー体質があるみたいな。
まあ、鼻炎があるんだよ。
あ、そこで言うとね、僕、名古屋の1日目泊まったね、ホテルはね、なかなかちょっと特殊だったんですよ。
うん。
あのね、なんていうのかな。もともとあるアパートをちょっと居抜きにしたようなところで、なんだろう、たぶん普通のアパートなんですよ、あれ。
それ民泊っていうんじゃないですか。
で、民泊じゃないんですよ。
違うの？
もともとあるアパートを、たぶんね、その改装してホテルにしてるんですよ。
アパートを改装してホテル？
うん。だから、そのね、部屋の中には、まあ、テレビとか普通にあるにしても、なんか小さいコンロがあったりとか、あと洗濯機があるんですよ。
そう、ホテルじゃなくね、
民泊ですよ。民泊、いや、民泊じゃないんですよ、多分あれ。いわゆるだから、そのね、元あ、なんかアパートとかマンションとかを改装してるんですよね。
これはもうほぼ民泊のような気がする。
民泊なのかもしれないな、もしかしたらでも。うん、そういう意味で言うと。だこれがなかなかね、もう不思議な感覚でしたけどね。
うん。だって普通、どっか泊まって洗濯機があるなんて経験はねえもん。
そう、だからね、なんか洗濯機無駄に回しちゃいましたけど。でもなんかちょっとね、やっぱりその、なんていうんですかね、普通に、まあ俺はそんなに宿泊施設に対して何も求めてないんですよ。別になんか寝れればそれでいいかなって思っちゃうところで。
まあ基本はね。
寝れて、あとその仕事をするためにはそのネットが必要だから、まあ、ネットが入ってればそれでいいかなみたいな。
うん、でも小泉さん、ポケット Wi-Fi 持ち歩いてるじゃん。
あ、持ってます。でもほら、ポケット Wi-Fi も結局、通信制限とかあったりするから、なるべくそのね、フリー Wi-Fi がつながるような場所がいいんですよ。そっちの方が安心だし。
うん、そうなんだ。
うん。で、あとテレビが あればいいっていうかね。
うん。小泉さん、テレビ好きだもんな。
テレビ大好きです。テレビがないと死んじゃいますからね、僕は。まあ、というわけで、だからあれだったんですよ。だから最初のね、その宿泊施設は、まあ、ちょっと変なとこだったんですけど、2日目はね、あの本当にスタンダードな、その、名古屋駅からすごく近い場所の、あの、ビジホだったんですよ。
うん。
うん。そこは比較的、うん、あの、居心地よかったんですけど、3日目がね、ちょっと変なとこだったんですよ、またこれが。多分これこそ民泊じゃねえかっていうぐらいの場所で、
うん。
あのね、まあ、ベッドはあるんだけども、なんていうのかな。風呂がついてないんですよ。
え、それは困るな。
あの、便所と風呂がないんですよ、部屋の中
に。便所もないの？
うん。
え、なんだそれ。
あの、便所とトイレと風呂はね、共同なんですよ。
ああ。
そう。そのタイプのね、宿泊施設だったんですけども、でもなんかね、うん、風呂場はね、なんか夜8時には閉めちゃうらしいんですよ。
早いな。
うん。ちょっと早かったんですよね。
8時は早いね。どんなに早くも、大体9時だな。
いや、なんでそうなるのかっていうと、あの、その大浴場が一つしかないので、あの、男性は8時までで、9時以降は女性が入るんですって。
なるほどね。
そういうこと。うん。だからそういうこと、まあ他はだからあの男性はシャワー使ってくださいみたいなね。
あ、シャワー使えるんだ。
シャワーは一応使える。うん。
まあ救いだね。
そう、まだ救いではあるけど。うん、でもまあね、まあ急いでだから風呂入りに行きましたけどね。まあそういうところもあるんで、それもね、3000円ぐらいで借り入れたんですよね、1日。うん。安いっすよ、やっぱ。
どうやって見つけてんの、そんなん。
いや、だからその、いろいろ、まあ、楽天トラベルとか、あと、いろいろそのね、宿のサイトを登録してあるんで。
なるほどな。生活にそういう取材とか込まれてる穂積さんならでは、あれだな。
うん、だすごい安いところは僕、探すの得意なんですよ。
なんていうか、お金の使い方上手だよね、パソコン買うにしても。
安いものを多分探すのが得意なんだと思うんですけど、ただに。
なんていうか、生き方がとても上手だと思う。
まあでも、あんまこれは人におすすめできないやつですけど、やっぱり。
そう？
いや、やっぱりだから、そのね、なんていうんですかね、やっぱ人によってはね、この生活がなかなか厳しいは厳しいわけです、やっぱりでも。やっぱり、ねえ、ある程度その最低限のものしか揃ってないような場所ばっかりなので、
うん、
うん、やっぱりほらそのね、ビジホで最低限ピリピリさんが求めるものって何ですか、ちなみに。
風呂に入れる、トイレ行ける、寝れる
だけで大丈夫ですか。
アレルギーに、アレルギーとか大丈夫。
ああ、 そうですね。それで言うとね、やっぱアパホテルのね、安定性はやばいっすよ、やっぱり。
うん。
アパホテルすごいっすね、やっぱり。大阪で一回アパホテル入ったんですけども、
うん。
ね、あそこすごい、やっぱり大浴場があったりしますからね。
はぁ。大浴場ほどは求めはしないけど、やっぱり、風呂は入りたいな。
まあ、風呂はね、やっぱり大事なんですけどね。うん、まあ、大浴場はね、そんなに、うん、まあ、僕求めてはないんですけど。まあ、でもやっぱり大浴場あった方がテンション上がりますよね、やっぱり。
そうですか。
うん。なんかわかんないけど。
なんだろうな。そういう、なんていうか、伊藤さんとかであればタクシードライバーやって、僕なんかでは普通に勤め人をやってるわけだけど、
うん、
なんか日々新しい刺激が入って新鮮な気持ちで日々取り組める、そういう仕事なんだろうね。本当に昔風天の虎さんとかにみんな憧れたような思いを小泉さんに抱くんじゃないかな。
いや、どうでしょうかね。いや、昔はだって言ってしまうとずっとなんかその漫画喫茶でしかばっか止まってなかったんですけども、安いからっていうで、うん、でも最近はもう漫画喫茶も高くなったんですよね、一時に比べると。
あ、そうなの。
昔は個室ビデオとかで泊まってたんですよ、2500円でね。
うん。
でも今ビジネスホテルってすごい安くなってんですよね。
そうなんだ。
ビジネスホテルは先ほど言った3000円台で借りれたりするから。
満喫が2000ちょっとで
2500。そうそう、だったらもうビジホ行った方がよくねって思っちゃって。
ねえ。
だ、満喫の良さって結局安さ以外何もなかったので、僕の中では。
うん。
まあ、あと時間単位っていうところだから、例えば、なんだ、朝5時、なんだろう、なんていうんですかね、朝5時に出るんだったら、もう行ってしまうとピチホじゃなくて、満喫とか泊まった方がいいのかもしれないけども、
うん。
朝そんな急がないんだったら、ピチホの方が全然いいですよね。
うん。もうどうだろうね。オリンピックとかが始まると、そういう市場とかも若干変わるのかな。
変わると思いますよ。うん。
うん、
まあね、まあ特に札幌とかね、だって新しくなんだっけ、オリンピックマラソンは札幌でやることになるから。
あ、そうなんだ。
うん。
札幌になったんだ、マラソン。
そうそうそうそう。競歩とマラソンは札幌になりましたから。
うん。
まあそうですね。だからまあ、まあなんとか広島ね、まあこれで広島の本が売れなかったら本当悲惨なんですけども、私ね、ええ、だって広島まで新幹線で行くのにいくらかかると思います？八王子から広島まで新幹線使うとして
1万円に行くか行かないかぐらいは軽くかかりそうだね。
1万8000円ですよ、片道。
片道？
うん。いや、そんぐらいかかりますよ。
そんな？
うん。
マジで？
はい。
そんな高えんだ。
そう。
でもオンシーズンでもねえよな。
そんぐらいかかりますよ。
2月でそんなかかるんだ。
うん。いや、シーズン関係ないもんだって言ってしまうと。
関係なくそんなかかるんだね。
だって大阪までが1万5000円だから、うん、やっぱそんぐらいかかりますよ。
かといって青春18切符でなんぼったけにもいくらなんでもいか
ねえ。それも青春18切符で広島はね、死にますわ。多分2日がかかっちゃうわ。
2日？
もう2日が、丸2日間電車乗らないといかねえわ。
青春18切符って俺使ったことないんだけど、有効期限ってどういう感じなん？
ちょうど18切符のシーズンではないんですよ、2月っていうのは。
青春18切符ないシーズンがあるんだ。
いや、そうですよ。だから常に使えるわけじゃないんだよ。
知らなかったぜ。
うん。
2月でも使えねえんだ。
観光地。だからね、だから使えるのは、春夏冬ですよ。3シーズンしかないんで。
オフシーズンにしか使えないっていうか、いわゆるお休みがあるときに発行されるのが青春
18。あ、そうそうそう、だからあの、言ってしまうと、お盆シーズンの年末と、あとは、春休みシーズンだけ。
へえ、そういうもんなんだ、青春18切符って。
でも、その代わり、1日ね、2500円乗り放題ですよ、JR。
だからな、その分、時間が浪費されていくっていうのは、俺はちょっと。
まあ、だから、本当はだからあれなんですよね、その使い方としては、18切符の使い方っていうのは、あんまり遠く行くものじゃないんですよ。
まあね。
遠くに行くものじゃなくて、やっぱりその、途中下車を想定しての乗り降りなんですよ。
エリアを限定して乗り降りしまくりみたいな感じで。
うん。あと、大洗行くときとかは僕は18切符シーズンよく使うんですけども、日帰りの場合だと、ほら、往復すると4000円ぐらいかかっちゃうのを半額の2000円で行けるので。
そんな変わるんだ。
うん、日帰りだったらいいんですよ。
うん。
まあ、そういう時じゃないとやっぱ使わないかなっていう。うん、あんまりだからその広島みたいな長距離になると、実は18切符っていうのは使いづらいんだわ。
小住さんレベルでも使いにくいってことは、俺じゃとても耐えられないレベルだな。でも広島レベルでも1万8000円か。
うん。
しかもそれ片道でしょ？
はい。
たまげてたね、こいつは。
そうですね、だからまあ。
この交通費と宿代をペイできるような戦略を立てて、今回、保津さん出陣するわけだ。
いや、ちょっとわかんない。でも広島初めてだから、全然赤字になるかもしんねえし。ちょっとなんともわかんないです。
交通費だけで3万超えだもんね。
いや、多分赤字だろうな、これは。うん。鼻から。まあでも、いつかはでも、そのね、三好のでもそれは、ね、物置ミュージアム行かないといけないと思っていたから、まあそこはね、うん。まあ交通費だけのペイできればいいかなっていう。
それだけ売れる穂積さんの同人誌がすごいよね。
いや、だから大して売れてないもんだって、そのペイ、ね、ペイできるぐらいだから大したことないですもん、やっぱり。
でも、もう売れた冊数で言ったら、もうトータルで普通の作家超えてるんじゃないの？
いや、わかんないです。うん。
もうどれぐらい売れたことになるトータルのざっとを、もうざっくばらんな計算で。
教えません。
あ、そうなの？
はい。
冊数だけど別に言ってもいいと思う。
教えません。いや、いろいろね、バラすといろいろめんどくさいんですよ、こういうのって。
大人の事情ってものがある。
そうそうそう、まあ、そんなわけで、ちょっと2月ね、もし、まあ、広島でこのラジオ聞いてる人いたら、ちょっとね、なんかお会いできたらと思いますので、なんかね、また近くなったら情報流しますので、はい。
いやー、いいな。ハイリスク、ハイリターンだとは思うけれども、なんかそういうね、自分の興味があることとか、そういったことに埋没して、遠征もできて、
うん、
なんか憧れるね、そういうの。
いや、どうでしょう、なかなか大変ですよ。でも
いや、そりゃそうだと思うけどさ。
まあ、そんなわけで、じゃあどうも。まあ、そんなわけで、まあ、もしまあ2月にね、まあ、会える人がいたら、ちょっとよろしくお願いしますという形で。
じゃあ、京都は何？
京都は1月です。
京都1月。
うん。
じゃあ地方のリスナーの方、小泉さん遠征しますので、はい、お会いできる機会がありましたら、ぜひ同人誌を手に取って、
うん、
小泉さんの一世をたっぷり堪能してくださいっていうところ。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、告知とやら、あの旅とは何ぞやらみたいな、そんなね、回でしたね。